皆さんこんにちは、コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が6月の30日ということでございまして、ポッドキャストも323回を迎えることができました。今日も張り切っていきたいなと思いますが、今日のコンテンツはですね、いつもと同じで、最初に僕の近況のお話をしまして、その後でメインのトピックで、人付き合いが苦手な人のビジネス戦略というような、タイトルをお話しして、でその後ちょっとした雑談をしてですね、終わりたいなと思っておりますので、ぜひお付き合いください。ということで始めていきたいんですが、今日のも、僕の近況からですね、近況を聞きたい人がいるかどうかって話はさておき、最近のことで言いますとですね、実は声を聞いて気づいた方がいるかもしれませんが、久々に風邪をひきましてですね、だいぶね、最近整体の先生とかカイロの先生とか、いろんな体のケアをする仕事の方ともお付き合いすることが多いので、仕事をしながらこういろいろ教えてもらっているのでね、薬を飲んだりとか、こう病院行ったりしなくても、こうなんか自力ですね、自己治癒みたいなことを覚えたので、結構1日2日でなることが多かったんですけど、今回はねちょっとひどくて、子供がアデノウイルスって夏のインフルエンザみたいなのがあるんですけどね、それで高熱に2人ともうなされましてですね、多分それをもらった臭いので、これから本格的に、風邪ひっちゃったらね、辛いななんて思っていますが、今のところ喉だけなので、ラッキーとしなくちゃいけないなと思っていますが、実は最近ツイッターをね、僕また再開したんですよ。先週も言ったかもしれませんけどね、再開していて、こういろいろこう書き込んでいましてですね、なんでそれを今更始めたかというと、なんか僕がやると集客とかね、マーケティング的にみたいなことを聞かれることが多いんですけど、実はそういう目的は全くなくて、違う意図でちょっとツイッターをね、小難しい理由で始めたんですけどね、その中でいろいろ書き込んでいます。興味がある方はね、ぜひ僕のツイッターもフォローいただきたいなと思っているんですけれども、そのツイッターでも書いたことなんですが、最近ね iPhone6 に僕だいぶ前に変えたんですよね。変えて、そのパノラマ撮影という機能があるんですよ。それは iPhone5 からあるか、パノラマ撮影っていうのがありまして、それを使うとですね、結構こうネットでも話題になってるんですが、こうゆっくりね人が動いて、パノラマをずっと動かして撮るとですね、こう、ワンピースのルフィみたいに、こう手が伸びるような、とか、足が伸びてるみたいな写真が撮れるんですよ。要するにこう、普通パノラマってずっと風景をカメラが回って撮っていくから、パノラマの映像になるじゃないですか。だけど、そのカメラと一緒に人がついていくと、非常に変な写真が撮れるんですよね。だから、すごく顔が間延びしたりとか、胴体がすごい長い犬になったりとかするんですけど、それを応用して、手が伸びてるみたいなね、写真できるから、こう、ルフィが遠くの人をパンチしてるみたいなものとか、すごい遠くのものをこう、手で掴んでるみたいなのにできるんですよ。で、僕がやってもしょうがないんだけど、子供にそれやったらですね、二人とももう大はしゃぎで、久々にこう、お父さん受けちゃってですね、張り切ってそれでもう何十回もやらされたので、相当僕トリック写真みたいなのがね、うまくなったんですよっていう話です。どうでもいいんですけどね。だから子供がいらっしゃる方で、このネタ知らない方がいると、結構ああいうの喜ぶ、キャッキャッキャッキャ喜ぶんですよね。だから子供のカメハメハをね、やってあげたりとか、ちょっとしてみて、最近一瞬だけ人気者になったという話をツイッターでしてましたということですね。そんな話は、さておき、今日の本題に行きたいと思いますが、今日の本題がですね、お知らせだ。いつも忘れちゃいますね。お知らせがあります。ハワイのホノルルの勉強会ですね。7月21日の火曜日の1時から予定していますが、夜の懇親会まで、予定は、あります。でですね、ちょっとハワイの方からもアドバイスをもらったんですけど、いろいろハワイの方ってやっぱ忙しく仕事をさせてる方も多いし、そうじゃない方もいるんだけれども、時間がべったりだと、なかなか、ハードルが高いという部分もあるそうなので、火曜日に珍しく設定したのは僕のせいなので、ちょっとね、わかりませんけど、1時からと3時からと、あと6時からの懇親会というふうに、区切りだけは、休憩というのを挟んでね、区切りだけはつけようと思っています。で、それぞれ、1時からの方は、セミナーでね、がっつり、こんなふうに、海外にいながらだったらというビジネスの話をセミナー形式で、やれればやりたいなと思っていて、で、3時からは、 いわゆる勉強会ですね、皆様と議論するという形の時間を取りたくて、議論というかね、まあこれはやり方はまたお教えしますけど、やって、で夕方から、懇親会で、親睦会をすると。だからここでも結局こういうのどう思うっていう質問だったりということが多くなるので、まあ似たようなものに引き続きっていうことになるんですが、まあとにかく参加しやすくしたかったので、まあそんな風にしてみました。まあこれを言うことで何か環境が変わる方がいるかどうかわからないけど、少なくとも興味はあるけど、点点点という人はどっかで顔を出していただけると僕にとってはとっても嬉しいなという話ですね。なので、コンテンツラボホノルル勉強会と検索するとページが出てきますので、ぜひぜひご連絡いただければというふうに思っております。はい、じゃあちょっと続きましょう。今日の本題ですね。本題は人付き合いが苦手な人のビジネス戦略というネタでお送りしたいなというふうに思います。まあこれもね、いろいろ僕自身が相談を受けるということからこのポッドキャストっていうのはテーマにすることが多いんですが、今日のネタもやっぱりすごく聞かれることが多いんですよね。人付き合いが苦手なんですと。でビジネスをし始めた人もそうだし、これからやる人も含めてなんですが、まあ人付き合いが苦手ですと。なので人付き合いをしなくていい、つまり人とあまり関わらなくていい仕事をビジネスをしたいと思っているんですが、というのが結構定番なんですね。すごいよく聞きます。でそういう話もよくしますしね。だから簡単に言うと、人と関わらなくてもいい仕事ということなので、営業をするような必要があることはもうまずダメだと。あと会話をしてね、サービスが成立するような、まあ、例えば占い、電話の占いとか、コーチングのセッションとか、あんなものはもう絶対ダメということになるでしょうね。あとはこう、人を取りまとめるような仕事、まあ部下がいっぱいいて、人を取りまとめる、外注さんを300人束ねるみたいなものとかも多分きっと、それがたとえ2人とか3人でもダメとおっしゃるのかなって気が、するわけですよ。まあ、そんな感じです。悩みの元はね。で、これってわかるじゃないですか。だって、カウンセリングをなさっている方とか、まあ、占いをしている人とかでもそうだと思う。人間関係についてのお悩みってやっぱ圧倒的に上位に多分来ると思うんですよね。だからビジネスをしたいと思ったって、当然こんな風な悩みがトップに来るんだろうなってことは僕も理解できるんですよね。で、しかもね、今の時代なので、ね、例えばネットショップを一人だけでまずはコツコツやってみたりとか、ウェブのメディアだって大きなメディアを作るんじゃなくて自分でコツコツ立ち上げていくなんてことを考えればですね、決してできない相談ではないんですよね。つまり人付き合いがダメな人が人と関わらなくていいというふうに想像している仕事というのは、まあ、そのまま今の時代だったらやれないことはないかなというふうに思うので、まあ、そんなふうな、まあ、アドバイスといいますかね、話をする、その中でこうビジネスプランを考えたりとかってことを一緒にすることももちろんあるんです。もちろんあるんですけれども、でもね、ずっと話していくと分かっていったこともあって、経験上ですよ、分かっていったこともあって、人付き合いが苦手だと言っているんだけれども、その人付き合いが苦手という解釈にですね、結構その誤解と言いますか違いがあって、さっき言ってたダメだというビジネス、営業したくないとか人をまとめたくないとかいう、こうダメだ、これはダメだと思っていることが、実はダメじゃない人も結構多いなと思うんですよ。で、なぜかというと、その僕がお付き合いしている事例の中でも、人付き合いが苦手なので、人と関わるのは嫌なんだという話から始まってても、結局そのダメだと思っていたことをやっていてですね、しかもうまく楽しくやってる姿っていうのをよく見るんですよね。なので今日はちょっと人付き合いが苦手な人のビジネス戦略というふうにくくったのはなぜかというと、人付き合いが苦手な人が人と関わらなくてもいいビジネスはこんなのがありますよということを言いたいんじゃなくて、人付き合いが苦手と言っていてもこんな打ち手って結構あるんじゃないという話をしてみたいなというふうに思いました。で、まずそもそも論の話をしたいんですけど、人付き合いって言葉そのものがものすごい曖昧だと思いますね。僕も定義するほど語彙がないというか、頭が良くないので分かりませんが、まあ、簡単に言うとね、恋人とか 友人、つまり友達という非常に近い距離の人、家族でもいいね、恋人、友人、家族との関係とか人付き合いというのを人付き合いという場合もあるし、会社の勤めている場所の同僚との関係を人付き合いということもあるし、それも人付き合いでしょ。あと会社の上司との付き合い方も人付き合いですね。あと会社でいうところの勤めている場所でのそのお客様との関係も人付き合いだし、取引先と呼ばれる人たちとの仕入れ先でもいいけれども、との関係も人付き合い。全部人との付き合いじゃないですか。何を指してるかっていうのは結構曖昧なんですよね。なんですが、多分一般的にビジネスをしているとかして、しようとしている人が人付き合いが苦手という人付き合いは、何を指すかというと、さっきのね、恋人とか家族とか友人との付き合い以外の付き合いを全て指しているんだろうなと思います。だから想像できるのは、取引先の付き合いとか、会社の上司とか同僚とかお客様との付き合いということなんだろうなというふうに、まあ僕は思うんですね。まあ、もちろんその家族とか友人との付き合いが苦手だって人もいるんだろうけれども、そういう人はね、ちょっと、その、本当の友人って意味じゃなくて、まあ知人のことを言ってるんだと思うので、どちらかというと同僚とかいうふうな範疇と近いのかなと。ママ友とかね、いうのはそういう範疇でしょ。大親友と呼ばれるようなものでもないじゃないですか。と思うんですよ。じゃあなんでその人たちとの付き合い、人付き合いということが苦手だと思うのかという話なんですが、まあいろいろあると思いますよ。いろいろある。100通りとか200万通りあると思うんですが、元はね、多分ですが、嫌な気分になるのが嫌だというか、嫌な気分になるのに、付き合い続けなければいけないみたいな話をしているんじゃないかなと。それをもって苦手という言葉で言っているとか、嫌いなやつと付き合いたくないんですということ、雑に言うとね、遠回しになるとそういうことになることもあると思うんですよ。で、嫌な気分になるってのはどういうことかというと、自分の話を聞いてくれない時とか、傲慢な態度で来られてしまうとか、否定とか批判ばかりされちゃうとか、価値観が合わないので意見が対立する。自分は反対意見を言ってなくても対立はしているわけでしょ。違う意見なんだから。価値観が合わない。あと、どう思われているかが気になってしょうがない。相手が自分をどう思っているかが読めないので、気になってしょうがない。とか。あとは、自分のことを誰も気にかけてくれないと思うと、もう気が沈むというか、もう嫌になるみたいな。こととかを言って、総じて、まあ、嫌な気分になるということなんだと思うんですよ。だから、人と関わるのが嫌だというようなね、よそとびてみたいなことをおっしゃってるんじゃなくて、嫌な気分になるぐらいの付き合いは嫌なんだということだし、付き合うと必ずそうなるみたいなことをおっしゃってるのかなと思うんですよね。なので、そもそも論ですよ、これは。そもそも論だけど、嫌な気分になる人と全然付き合わなくていいんだったら、付き合いできるんじゃないですかっていうことですよ。恋人とか、彼氏、彼女さん、まあ、一緒か、とか、友人、とても仲いい友人って世の中にたった一人かもしれないけど、そんな人、ね、たった人、友人と呼ばれる人はみんな大体平均一人とか二人らしいですけどね。まあ、ということであればね、付き合えるのであれば、人付き合いが嫌なんではなくて、そう、嫌な気分になる人と付き合わなくちゃいけないことが嫌なんだったら、嫌な人と付き合わないという選択をいきなりしちゃえばいいんじゃないのか、ということが、まず一つ。まあ、そもそもそれが起業する人の特権だったりしますからね。と思うわけですよ。だって、ね、ビジネスのお客様ですら自分で選べる特権が僕らにはありますからね。パートナーなんかもちろんだけれども、と思うんですよ。思うんです。で、しかも、それにまつわるというか、そうしながら日常生活でも、極論言うと、何かに依存している状況がなければ、一緒に食事したり、行動を共にしたり、遊びに行く人すら自分で選べるので、嫌な人との付き合いってゼロ化できるのではないかということがまず一つあるので、そう考えると人付き合いをするのが苦手であるという、もう概念が外れるんじゃないかなというか、前提が外れるんじゃないかなってことが、まあ、そもそも論です。今日のそもそも論なんですね。でも、まあ、ここから本論に入って、本題みたいなものに入って、格論に入っていくんですけど、でもね、これ言うと絶対反論があって、でもね、そんなね、ことやってたら、自分なんて誰も相手にされなくなると。ね、だって商売するときには何かお願いしなくちゃいけないし、へりくだって頼むこともあるだろうから。ね、あるだろうから。自分が気に入らないやつは全部知らねえとかっつってたら、誰とも逆に付き合えなくなるじゃないかと。つまり、人の話を聞いてくれて、傲慢な態度も取らなくて、 否定も僕のことを否定せず、価値観もぴったりで、相手からどう思われてるかが気にならないぐらい自分を気にかけてくれてるような人だと感じることができる人だったら付き合ってもいいけれども、そんな人いないよみたいなまあツッコミが入ると思うんですよ。でここからがちょっと一番言いたいことになってくるんですが、僕の話をちょっと例え話でしますね。でこんな風に張り切ってね、壁に向かってですね、一人でこう喋れるぐらいの、変な人なので、僕は、人付き合いなんつったらね、得意であるというふうに思われることが多いんです。多いんですよ。なんですが、僕は人付き合いというさっきの定義で言ったらものすごい苦手です。だからなんだですね。でも苦手なんです。で、僕にとっての人付き合いってのはどういうことかって言ったら、初対面の人と関係を良くするようにしたりとか、あんまり知らない人が多く集まってるところに行って親睦を深めたりとか、何かの先生と呼ばれる人にマンツーマンで一生懸命教えてもらったりとか、こういうのがね、ものすっごい僕は苦手なんですね。で、もう、いろんな理由とか理屈があるんだけれども、まあ相手からどう思われてるかってことももちろん気になるし、なんかちょっと傲慢に接しられてるなと思ったらもうイライラしちゃうんですよね。たとえ先生だとしても。ぐらいの感じなので、結構苦手なんですよ。で、今はでもね、そうでもないんです。何言ってんだって話だけど、今はそうでもそうだったんだけど、今は根本的にそうなんだけど、今はそうでもないんですね。で、なぜかっていう順番があって、仕事をですね、自分基準なんだけど、自分基準としては、結構最初の頃仕事は頑張ったと思います。頑張った。自分基準ですよ、あくまでも。もっと頑張ってる人いっぱいいますけど。で、アウトプットと呼ばれるものも、おかげさまで6年目を迎えたこのポッドキャストでございます。323回も一生懸命喋ってますから、まあ、頑張っているだろうな、というふうに思います。で、ある瞬間から僕はね、まあ、いろんな企業の失敗の音声とかね、自分でも言ってますけど、人の役に立とうというふうに思うように、ちょっとでもいいから立てればいいな、というふうに思うようになった瞬間が僕あったんですが、まあ、打算的なことですけどね、最初はね、っていうふうに思って、たところがありました。で、そういうふうな活動をしていく中で、ポッドキャストとかだと特にその東京での勉強会なんかあると僕のことをご存知の方が結構集まってくださったりするし、まあ、コンサルティング事業をやってましたから自分のメンバーさんと集まるようなタイミングがあったりするとですね、少なくとも僕の活動はご存知じゃないですかとか言ってることも分かってくれてるの で、しかも来てくださってるってことは価値観がずれてはいないんですね。だから価値観が共有できる人が、しかも話を進んで聞こうとしてくださる瞬間が結構あったんですよね。まあ今でももちろん、与えていただいてますけど、ある。そうするとね、不思議なもんで、自分が認められ、その中では、その小さい世界だけれども認められていますので、安心感が結構出るんですよね。安心感が出るし、相手の方がどう思ってくれてるんだろうかということをね、あまり勘ぐる必要はない。もちろん本音でね、本音で素晴らしいなと、夜寝るときも俺は君が素晴らしいと思ってるんだよなんてことはないでしょうけれども、でもその場では、良いねと言ってくだされば、勘ぐる必要はないじゃないですか。言葉では表してくれてるわけだから。勘ぐる必要はないということになるでしょ。そうすると何が起こるかって言ったら単純なもんですけど、自分が認めてくれてもらってるんだなという自信がつくんですよ。たった一人でもたった二人でも。あと、少しは役に立ってるんだろうなというふうな感覚も与えてもらえるので、まあ要するに自信がつくんですよね。中からみなぎる自信みたいなことが出てくると。そうすると不思議なもんで、知らない人の集まりに行って、僕のことは全く知らないし、価値観が相違かどうかもわからないところ、昔だったら僕がどう思われてるか気になってしょうがないみたいな場所に行ってもですね、意外と、その中に自分がやってることを話すとですね、そのやってることそのものをその場で共感してくださって、興味を持ってくれる方が出てくることもあるし、逆にその場にたまたま自分に共感してくださる方がいないとしても、全然俺なんてということではなくて、苦手だなという感覚じゃなくて、ここは俺には合わないんだというふうな判断ができる。つまり自信が持てるんですよね。自分のことを自信満々で話すこともできるし、そういうことを言っても何も誰も反応しなくても別に、俺はここにいると価値観が合わないなというふうに、本質は違うかもしれないけど、そんなふうに思えるようになるわけですよ。そうすると、人付き合いと呼ばれるものが、そんなに苦手じゃない。だって自分が小山の大将になる場所を探していってるわけだから、極論言うとね、 そんなに苦痛ではなくなってくるわけですよ。わけです。まあ、もちろんその先にまた違う葛藤が生まれてきていて、またそれをクリアしてっていう長い旅路の、まあ僕も途中なんですが、簡単に言うと初期の頃ってそんな風な心の動きがあって、自分のね、その人付き合いが苦手という部分はだいぶなくなってきてるんですよね。まあ、ただそれだけなんですよ。わかります?で、その変化っていうのは何で行われたかと、結局何かっつったらね、自分が何かを頑張っていると、自分基準でいいんです。でも自分が何かを頑張っていると、誰かに絶対に共感されたりとか、認められたりとか、応援されたりするということでしかないんですよね。ものすごい言われながら、そのお近いっていうことを言っているのは自覚がありますが、でもそういうことなんです。で、その何かを頑張るというものが、収益を得ていってる、つまり金儲けをしているということでももちろんいいかもしれませんし、ビジネスのね、活動そのものが面白いということかもしれない。儲かってるかどうかじゃない。そこら辺はもう違うんですよね。あと、発信している内容かもしれません。例えばブログとか動画とか、そのもの、発信している内容そのものかもしれませんが、こういったことを頑張ったりしているとですね、もう一回言いますけど、絶対に誰かに共感されたり、応援されたり、認められたり、するし、そういう時期がね、絶対来るし、来てない人を僕は見たことがないですね。見たことがないんです。そうすると、例えば、本当最初たった一人とかたった五人とかだけでも、認めてくれたり応援したりという実感ができると、共感してもらったりと実感ができると、少なくとも自分は、には、心地よい人なので、嫌な気分にはならないじゃないですか。その人との付き合いはそんなに苦痛じゃないはずなんですね。で、だんだんこう考え方が変わっていくということだし、それがあるからこそ嫌だなという気分になる人とは一切付き合わないという決断もしやすい。この人と付き合わなかったらやばいなみたいな変なね、自信のなさみたいな依存度が出てこないので、結構シンプルになっていくんですよ。これは自分の会社とかチームにスタッフを雇うにしても、誰かとパートナーシップをお願いするにしても全部同じですね。何もないと、ただ、ああ、価値観はないけど、これで断られたら困るな、とかいう感情が入るから、いろいろ嫌な気分になっていくんだけれども、認められてる感があれば、そういう、認められてる感、自分のね、自信みたいなものがあれば、そこは、全然、対峙した時にそんな気持ちにならないし、実際は、そういうふうなことで共感いただける方だけを選んでいくってことができれば、そんな気分にはなかなかならなくて、まあ、済むんですよね。だから、やっぱりね、自分の自信を持ってくれということでしかないんだけれども、自信っていうのは勝手に持てないので、じゃあ何が自信になるかって自分と向き合うことでしか自信がないとかよく言いますよね、スピリチュアルでね。だけど、自分に自信がないということは、結局何も持ってないってことなんだけど、何かを発信し続けるとか、何かをやり続けるとか、何かを成し遂げるためにやってきた経過が、そもそも自分の自信になるので、そしたら結構自分のね、友達がこれ教えてくれた表現だけど、圧力。自分から出る圧力が上がるので、外に対して変な、なんかこう嫌な気分みたいなことをパンと弾けるようになるんですよ。って考えていくと、あんまり人付き合いが苦手という、こう入り口そのものの言い方が、ちょっと誤解があるじゃないですか。わかります?だから、嫌な人と付き合わない。だけど、聞く耳を持ってもらえるくらい頑張る。自分のことを聞く耳持ってくれるくらい頑張っておくということを続けてみるってことです、要するに。ってことがあれば、だいぶね、人付き合いが苦手と今感じている人もやれるビジネスのモデルが増えるんですね。増えるので、ぜひね、そういうふうなことも考えていくと、自分の可能性を狭めなくて済む、ビジネスモデルを狭めなくて済むんじゃないかなと思うし、そもそもそう思うってことは何かをやる前に大体そう思うので、何かをやってればそんな考えなくなっていくよということも騙されてもらえればね、本当に騙されるかもしれないけど、あるんじゃないかなと僕なんかは思いますね。まあ、それか、まあ、なんか、毎日発信しろっていうだけじゃない、稼げとか、毎日発信しろっていうことが一番シンプルですけれども、そうじゃないんだったら、マジっすかっていう、ちょっと変わった経験を金で買うのでもね、いいですよ。だって、なんかよくあるじゃん、ただで私海外旅行したことあるんですよとか、ね、そういうのですよ。そういうのとかって、マジっすかっていうふうになるだけでも、十分、その経験は、とてもお金になると僕は言い方するんだけど、お金になるからね、一回自己破産をしたことがあるからでも、それだけでも10年食えるって言われてるぐらいね、今それぐらいの世の中ですから、きっとね、人がやったことがない経験で、マジっすかって言われることだけでも十分、その人付き合いっていうのはスムーズになっていくというか、というふうに思ったり、 しますね。どうでしょうか。それが今日のちょっと僕のネタでした。まあ、あとはちょっと雑談なんですけど、僕のね、今日の話に繋がっていくんですが、今日の雑談はね、ちょっとね、こう、インナーチャイルドって言葉聞いたことあります？まあ、その話をちょっとしたいと思うんですが、インナーチャイルドって、スピリチュアルな情報にアプローチする人はよく知っている言葉だと思うんですが、まあ、論理的な人たちはこんなのをね、信じないとかどうでもいいやと思ってると思うか知らないと思うんですけども、まあ、簡単に僕も詳しくないのでね、間違ってれば、また今度教えてほしいんですけど、インナーチャイルドって、簡単に言うと、小さい頃に何か自分にトラウマと言いますかね、癒されてないこと、つまりいじめられていたとか、両親から愛されてなかったとか、何かこう堅苦しい中で育ったとか、いろいろあるんだけれども、そういう幼少期、つまり子供の頃の記憶がまだ癒されてない、それが気になってしょうがなくて、何か今の自分の環境だったり行動だったり感情とか不安とか恐れにつながっているみたいな話なんですね。そういう状況のことをインナー元になっている原因っていうね。で、これに気づってない人がいるので、そのインナーチャイルドってものを受け入れて、気づいて受け入れて癒してあげることで今の環境を変えるきっかけになることもあるよと。だからどうあがいたって、暴力ばっかり振るう男性と付き合ったり、もうダメダメ男と付き合ってばっかりだったり、ものすごいこうね、生活してるともう仕事ばっかりして、いつも体を壊すほど仕事しちゃって会社から捨てられるっていうことをなんか繰り返す人っているじゃないですか、とかね、ずっと同じことから抜け出せないとかいう時にはそういうの疑えってよく言われるみたいですが、まあそこはちょっとね、話すと深くなるからちょっと今日はね割愛しますが、みたいな話があるんですけども、でね、それはちょっとさ、まあ、置いとちょっとよく置いときます、ね、話があるんですよって中でちょっと僕の話をしますが、僕実はね、実はというか近い人によく言うんですけど、僕はね、二面性があるんです。別に二重人格じゃなくて二面性があるんですよ。で、表面的にはほとんど出ないと思います。特にそのこういう仕事の中で知り合ったことがある人は多分気づかないと思う。でもよく知ってる友達は知ってると思いますけど、気づかない。二面性があります。どういうとこというと、すっすごい自信満々な僕と、全然自信がない、もうどうせ俺なんてって言ってる僕、あともうめっちゃイケてるぜと思ってる僕と、俺なんか全然イケてないよと思ってる僕、あといじめている僕といじめられてる僕、とても明るい僕とすごい暗い僕、僕って45歳のおっさんがね、まあ僕がいるわけですよ。で、だからなんだって話なんだけれども、要するにそういう二面性が僕はあります。で、なぜかというとね、あまり、またちょっと深掘りします。この話はシリーズで続けますが、来週じゃなくてね、僕はね、どういうことかというと、実はじゃないか、まあ、隠してるわけじゃないですけど、小学校の頃はですね、まあ、背も小さかった、相変わらず小さかったんですけど、足は速くてですね、運動神経めっちゃ良かったんですよ。で、まあ、大阪の子だし、まあ、ユーモアも言うという男子だったので、小学校5年生ぐらいまででしょうかね、4年生ぐらいかなはね、もうリレーになったらアンカーだし、もうバレンタインデーのチョコレートをいっぱいもらう人、ものすごいね、モテる男の子だったんですよね。で、自覚がありました。自分でもあったし、ものすごい注目されるというのがあったので、すごいね、俺イケてるぜみたいな、僕を見てみたいな感じでした。まあ幸いね、お金はなかったけれども、そこそこのね、普通の家庭で育ちましたんでね、愛情に飢えてるわけでもないから、僕を見てみたいな感じの男の子だったんですよ。なんだけれども、どうもね、思春期に皆さんが入ってくる頃ぐらいから、もう自分のせいなんだけど、雲行き怪しくなって、まあ、足も別に速くならないし、背の大きさの差が出ますからね、大きくなると。ということで、別にクラス1運動神経がいいわけでもないし、かといって一番学校で頭がいいわけでもないし、ものすっごい面白いやつでもないし、ということになるわけでしょ。で、なってくると、だんだん自信がなくなってですね、結構中学生と高校生の頃とかは、なんつうか、もうなんか、ものすごいこもってるというか、友達はもちろんいたし、仲いい友達は今でも、高校の友達は一番仲いいですから、僕。だけれども、なんか、いけてないというか、俺の友達怒られますね。よく二人で笑って言うんだけど、いけてない図だったからね、なんてよく言ってますけど、そういう感じ。つまり、こう、なんか、あの時の僕を見て、なんていうのと真逆の人、みたいな感じ。もちろん、友達遊んでる時ははしゃいでましたけど、でも、僕を見て、みたいな感じは、全くなりを染めて、いや、全然、いやいやいや、もう勘弁して、もう注目されないで、みたいな 感じで、どうせ俺なんてみたいなところはやっぱあっただろうなというふうに思いますね。っていう自分がいます。で、さらにこれまた年が進化しまして、学生とかになるとですね、今度そういう要素じゃなくて、なんつうかね、容量の良さみたいなことって結構その使える時代になるので、そうなるとまた弾けましてですね、まあいろんなことやってですね、また、音声でもよく説明しますけど、チャラチャラしてましてね、いろんなこう、イベント活動したりとかしてですね、こう、今度また僕らを見てみたいになってですね、まあ結構調子乗ってたわけですよ。っていうのがあるので、まあ会社員になってからまたこれはこれで仕事ができれば、褒めてもらえる世界があるから、会社員もよく長くね、14年もやって、転々としましたが、結構、僕を見て、みたいな感じがあったんでしょうね。だから、そういうので、結構ね、幼少期というか、キッズとか、そのちっちゃい時とか、ティーンになってから、二面性が、二つの側面が僕にあった。二つの人生を生きている。違うね。まあ、二つの性格があったってことですよ。なので、こうね、今でもそれはね、インナーチャイルドだという人もいましたが、両方の面が僕出るんですね、自分の中で。いけて僕を見てって思ってる瞬間もあるし、いやいやいやいや、冗談じゃないでしょ、僕なんてよく言うよ、こうのが、みたいな、ところもシーンとしては持っているので、さっきのね、今日のその人付き合いが苦手ですって話をした、そういうのは僕の、要はいけてない僕の側面が思いっきり出るんですね。出ていました。だからまあ、そういうのがあったので、両方あるんだなって僕は気づいたんですよね。しかも、僕を見てみたいなのが強く出ている。つまり、例えばセミナーで僕を見てなんていうふうに言いたいなと、1000人俺のセミナー来てくれみたいにね、みたいに思ってた頃もあったんですが、そういうのって、なんていうか、逆に僕を見てくれてないと思っていた頃の僕を癒そうとしていた感情が逆に触れていたんだろうな、とも思うんですよね。なので、なんか、今はね、だいぶそういうのが分かってきたので、めちゃくちゃその僕を見てってことが強く火事が綺麗な、それは多分いけてなかった僕ももう今僕は受け入れてるので、そういう自分も好きですからね、両方うまいこと使い分けることで傲慢ならずに済んでるなっていう自分でも思うし、こう、まあ、そうなったらなったでまたやっぱりそのだからこそ高校の時の友達とは今で僕すごい仲いいので、そういう意味で仲良くできたわけだから、とても大事な友達が手に入ったっていうところを考えても、そこは受け入れてあげておけるわけですよ。だからまあなんか両方うまいこと使い分けることができて、自分の中ではバランスが良いなぁと思うんですよ。だからなんだっていうのは何かってことは、要するにね、結構皆さんの中とか仲間の中にもね、多分きっとちっちゃい時こうだったからとか、もともとこうだったからという、まあ大人になってからのインナーチャイルドかもしれないけど、そういうのがなんか両方顔を出してて、結果的になんかこれが嫌だとか言ってる場合があるのかなって気がするんですよ。だから僕はその人前に出てうーんと思ってても、僕を見てみたいな状況で満たされているので、その誰も僕のことなんか注目しないというね、中学校の時思い出すようなことがあったとしても、まあそれはそういう自分もいるよねっていうことが受け入れることができる、両方なんかうまいことね使えて、今結構バランスがいいんですよね。だからこういうの知らなかったらね、めちゃくちゃ傲慢になって、なんか人からあまりよく言われずにね、終わっているか、それか、もう一方の僕が、思いっきり出てきてしまって受け入れすぎてると、なんつうかな、ちょっと批判されたらもう落ち込んじゃう、やっぱ俺なんて、みたいな風になりすぎてね、あまり好きなことができなくなるような、こじんまりしちゃうような人になっていた気もするので、まあ両方いてよかったなと僕は思うんですね。だからまあ癒してるというのかどうか、僕そういうふうにはアプローチしないから、自分のスピリチュアルでがっつりそれ癒そうなんて思ってませんので、よくわかりませんが、なんか両方持っててよかったななんて思うんですよね。だからなんだろう、似てな方がいらっしゃればね、もしかしたらこうどっちかに舵を切りすぎてる場合は、どちらかの自分を打ち消そうとしてる場合もあるでしょ。でそういう極端なのも結構しんどいので、なんか自分の二面性というのは二面性としてね、受け入れるのもまあ、結構楽かななんて最近思ってるんですよ。まあまあ、わからないです。死ぬ時に僕は何て言うかわかりませんけど、なんかね、そういうのはね、心地いいですね。まあそんな風に思っていただくと、特に人前に出る仕事をなさってる方は、スッキリするし、逆に人前に出ることを極端に毛嫌いする方も、スッキリする気もするんです。だから、まあまあ、ちょっと参考までに話してみました。まあこの話はちょっとね、今日雑談で言うよりも、本題で本当はがっつり話したいぐらい僕は好きなテーマなんだけれども、またまた僕の内面もほじくり返して、整理できているコンテンツがあるので、まあ、それが、お話できるタイミングになれば、 また話していきたいななんて思っております。はい、ということで、まあまあこんなこともね、ちょっとツイッターでは吐き出していってるので、まあ興味ある人は覗いてください。役には立たないかもしれないけど絡んでいただければいいんじゃないかななんて思っておりますということで、今日もこれぐらいで終わりましょう。あとは何でしたっけ、あ、そうだ、ハワイの勉強会か、繰り返しますけど、7月21日昼から一部二部夜の三部って形になっているので、どこでもいいから顔出してくださいよ。せっかく僕ハワイに、せっかくじゃないけどね、勝手にハワイに行ってますので、ぜひ会いましょうよみたいな感じでしょうか。はい、ということでございます。なとこかなですか、はいですね、はい、じゃあ、今日もこれで終わりましょう。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。あ、そうだ、思い出した、そう、無料相談、無料相談だ。無料相談募集中です。最近結構無料相談が多いです。で、時間をすごい使っておりますが、まだまだ僕は体力ありますので、時間がだいぶ今ありますから、無料相談をしてください。何でしたっけ？海外在住者と漢字で検索すると、コンテンツラボのサイトが出てきますので、コンテンツラボのネットから無料相談申し込んでください。僕は直接お返事をしますので、どんな分野でも構いません。役に立つかどうかは蓋を開けてのお楽しみですが、全力でやってますので、ぜひ何か悩みがあれば、せっかくの付き合いですから絡んでやってくださいよというところですね。 Facebook でも Twitter でもいいですよ。何かあればおっしゃってください。それではまた来週お会いしましょう。お会いできたお相談いただけるのを楽しみにしております。ありがとうございました。